火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで税理士の猿田純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はちょっとお金に関する大切なお話だそうですけども、
先月ですね、所属するこの金融広報委員会の研修というのがありまして、生まれて初めて日本橋にある日本銀行の本店に、ね、足を踏み入れたんですけれども、なかなかね、めったに入れないところなので、ちょっと
そうですね、
それだけで気持ちが高まったんですちょっと研修自体はハードだったんですけれどもその研修に向かう新幹線の中で読んでいた冊子にワークライフバランスについてとてもいいことが書いてあったので、ちょっとご紹介させていただきたいと思うんですが、ワークライフバランスというと仕事とプライベートの2つだけを天秤にかけてバランスさせなきゃって思いますよね、この冊子の中ではですね、そのワークライフバランスを4つのボールをお手玉のようにジャグリングしているイメージを紹介してるんですね。
4つですか？
そうなんです、1つ目家族を含む人間関係、2つ目が仕事、3つ目が健康を維持したり自分を成長させるための時間、そして最後に4つ目は社会貢献なんですね、一つ一つのボールの大きさはその人がちょうどいいと思う塩梅ありますから、人それぞれですし、またそれって人生のステージによっても変わるのかなと思います。
そうですね、
で4つもあると、これ全部高い水準でバランスさせるっていうよりはそこそこに調和の取れている状態を保てばいいので、なんか2つだけで考えるよりはもう少しこう気楽に向き合えそうかなというふうに思いますよね。
そうですね、私は数が増えたらどうしようってなっちゃうんですけどね
どれか落としそうみたいな
そう
少子化で人手不足が広がるこの日本経済を活性化させるために、女性の労働力の活用が叫ばれています、でこういった背景から働く女性を後押しする対策として配偶者控除の見直しというのが、この2017年度の税制改正で掲げられたんですね。
今話題ですよね、これね。
この配偶者控除という制度はですね、専業主婦がほとんどだった1961年に創設されました、ところがですね、今や専業主婦世帯って745万世帯、対して共働き世帯っていうのは1065万世帯って、もう全然逆転してるんですね。
そうですね、
そういう社会構造確実に変化しているのにね、これからの日本経済の成長には女性の労働力を増やすことが不可欠なのに、この制度が社会進出を阻んでいる側面っていうのがあったんですね、実際約5割もの女性がこの配偶者控除を意識して就労時間を抑えて働いているということが厚生労働省の調査で分かっています、よく聞かれる言葉だと思いますが、いわゆる103万の壁というやつですね、
これはよく言われますよね。
例えば妻の年収が103万以下だと夫は38万の所得控除を受けられます、仮に夫の年収が600万ならば税負担は7万減るんですね、でこの改正はですね、この年収の壁をもっと高くして働きやすくするという改正なんです、ところがですね、税とは別に厚生年金や健康保険といった社会保険には別の壁がありまして、130万の壁っていうものがあるんですよ。
ちょっと額違うんですね、これね。
そうなんです、でこれはですね、妻の年収が130万を超えると社会保険料の負担が突然発生するので、手取りがガタッと急激に減ります、年収129万円の時の手取りに戻るためにはですね、154万円稼ぐ必要があるんですよ、で実は今年の10月から大企業で働くパートさんなどではこの壁がですね、106万まで下がってるんです。
ややこしいですね、これね。
そうなんですよね、こう税制では年収の壁を高くしようとする一方で、社会保険では壁を低くするという、なんかちょっとちぐはぐにね感じたり、しますけれども、いずれにしてもですね、この女性がワークライフバランスを保ちながら働くには、こう税制面とか社会保険の面だけではなくて、子育て環境の変化改善だとか、企業の取り組みの推進だとか、多くの面で改善が必要なんだろうなということを思います、
そうですね。
次週はですね、この配偶者控除についての具体的な改正内容についてお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで税理士の猿田純子さんでした。